杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳機能論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に統括辻中病院院長松尾慶吾さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
松尾先生こんばんは。
はい、こんばんは。
今日はあまりこういう質問を受けないということで、痔の、まあ、治療ということで、まあ、痔そのものは、まあ、非常によく見る病気ではあるんですけれども、私の知識はもうだいぶ昔の段階で止まっていて、痔っていうのは、まあ、手術するかしないか、いう病気かと思っていましたら、今日の質問のようにアルタ注射で治せる、そんな時代になったようでびっくりしてます。この先生、アルタ注射どういう治療で、いつ頃出てきたのかあたりから教えてください。
はい、商品名はジオン注と、ジオンの注射という意味でジオン注という名前で呼ばれていますが、2005年に保険収載されて登場しました。でそれまではですね、脱出するような自覚、つまり症状が脱出しちゃうんだ、排便のたびに脱出して困ってるって、症状が出て病院を訪れる患者さんはもうその時点で手術しかないですよ、手術しましょうっていうことになっていたんですが、この薬が登場することによって注射でも脱出する自覚を治すことができるという革新的な治療法が登場しました。それが2005年です。で当初はですね、その注射の効果は素晴らしかったので、内耳核にしか注射はできない、外側の外耳核にはできない。で内耳核と外耳核という分類ですけどね、肛門っていうのは、内肺葉と外肺葉の出会う場所、その境界線が糸状線と呼ばれるところがある。糸状線より奥の直腸側の方を内耳核、糸状線より下側の皮膚に近いところを外耳核と言いますが、内耳核には粘膜ですので痛覚はありません。で外耳核の方はですね、痛覚がありますので、そこでは強力な注射薬注射できないんですね。ですので内耳核、糸状線より奥に注射ができるという治療法です。で病院を訪れるような症状を持っている人、ひどい人はですね、皆さんも内耳核が大きくなって飛び出るんですが、それとともに、外耳核も合併している、一つの塊になっているという方が多いです。ですので内耳核の注射でジオンで良くなってもですね、外耳核の方が残ったりしていると、そちらが大きいと、また何年かすると出てきてしまうという、まあそれを再発と呼んでますが、再発するということがあります。ですので、それに対してどうしたらいいのかという問題が出てきました。で、現在ではですね、そういう内耳核も外耳核もひどい人は、内耳核に注射で治し、ジオンで治し、外耳核は同時に切除するというような治療法、まあそれを併用療法と呼んでますが、そういったものも盛んに行われるようになってきました。
いやもう今先生に一気に解説をしていただいた気がするんですけれども、まあ先生方、現場の先生方は内耳だけ見るというよりも、やっぱりひどい方は内耳も外耳もで手術と、このアルタ併用療法をしているよということですけれども、最初の先生の解説にちょっと戻りますと、やっぱり先生、手術、あれはまあ結紮切除っていうんですか、あれは手術自体は短いけれども、患者さん負担、いわゆる入院というのはやっぱりある一定程度必要な治療なんですよね。
はい、 普通はですね、やっぱり結紮切除という手術をするにはまずしっかりとした麻酔をかけなきゃいけない。主に使われているのは腰椎麻酔もしくは仙骨硬膜外麻酔と呼ばれるもので、足に力入らなくなってしまいますので、当然その日入院が必要ということになります。あと、まあ戦死しますから、腰椎戦死しますから、やっぱり全身状態のチェック等の術前の検査も必要になりますので、簡単なイメージでできるようなものではないです。あと手術の時は麻酔かかってて痛くないんですが、手術後麻酔が切れてから痛いということがありますし、排便ということが行われる場所ですから傷の安静を保てない、排便の時が一番痛くなるわけですね、術後。そうするとどうしても入院が必要であるというふうに考えられていました。
そうすると、まあ、働いてる方々にとっては、やっぱちょっとその、1週間、2週間の入院っていうのは、どうしようかと迷ってしまう、そういう治療法のところに、今言われた先生、そのアルタ。このアルタっていうのは、その、注入する液のことを言っていて、結構これは、もうそこの組織を硬化させるような性質を持ってるものなんでしょうか。
はい。アルタ中、アルタというのはですね、水溶性の液体なんですが、その主成分というのは、2種類ありまして、一つが硫酸アルミニウムカリウム水和物。これの頭文字を取ってアルタと、ALTA アルタと呼ぶことにしてるんですが、これの 2% の水溶液です。で、硫酸アルミニウムカリウム水和物、別名、ミョウバンのことですね。ですので、身近なものです。無味無臭ですが、修練作用が強くてですね、食品の色も発色を良くさせるという意味で、スーパーのナスのおしんこが色が変わらないのはあれミョウバン振りかけてます。あと安くて美味しそうだなと思ったウニで綺麗な色してるのもあれミョウバンかけてますね。それとですね、あと消臭剤、そういったものにも皮膚をキュッと引き締める修練作用があるので使われています。だから単純な物質なんですけれども、かなり効果はある。で、昔から使われていた、
まあ、いろんな検討を経てこのアルタに行き着いて、ただしかも先生、この注射のやり方っていうのもきちっと決められているそうですね。
そうですね。もうこれはですね、その発売当初から、先行する中国の注射薬に習ってですね、4段階注射法というものを持って打ちなさいというのが義務付けられていますし、その注射法を学ぶために4段階注射法講習会というもの、現在では年に2回行われてますが、それを受講する、受講した人に、この薬品も発売されるし、打ってもいいという許可が得ると、そういうことで特別に認可された注射薬です。
まあ、先生、内耳の場合は、まあ、一応見えるにしても先生体表面とは違いますので、ここに打ちなさいって言われてもなかなか先生ちょっと慣れには時間かかりそうな気がしますけれども、はい、結構先生その資格を取るというのは大変なことなんでしょうか。
おっしゃる通りでしてね、視野を取らないとどこの場所に打たなきゃいけないというのがとても重要な注射薬なので、まず専用の肛門鏡、Z 式肛門鏡と呼ばれる肛門鏡をですね、肛門内に入れます。それは普通の診察で使う肛門鏡より少し口径が太い、ラッパのような形をしています。で、先端の口径も開口部の口径も広いので、それを圧迫するようにして使って目的とする内耳核を正面視できるようになるべくします。正面視するっていうことは肛門鏡をかなりこう角度をつけなきゃいけない、ね、そうすると肛門の括約筋の弛緩、それが十分得られてないとなかなかできにくい。
まあ、先生、私なんかもやったこともないですけれども、その注射を打つ主義より前にいかにいい視野を確保するか、はい、その上で、まあ、決められたところに、はい、その均等に液を注射するという主義で、これは先生入院は必要なんでしょうか。
ですね、おっしゃられる通りでですね、こうどうやって見極めてその打つ体制、視野を作るか、これがとても重要ですね。それで、それのためにはですね、講習会でもその専用の肛門鏡、もしくは今まで使い慣れた肛門鏡を交互に使ってでもいいから、どの場所の内耳核にどこで打つ、この大きさはだいたいこれだ、大きさによって注射量も変えますので、そういうものをまず想定をするということが必要になります。で、肛門括約筋の弛緩が十分に得られるならば外来治療でできるとされていますし、今外来のクリニック、入院施設を持たないようなところでも盛んに行われています。 で、ただし、その肛門の診察をして、そのままの流れで診察台で簡単に打ちましょう、そういうのではないですね。あくまでもその日帰りである、外来治療であるといっても、手術室で十分な体制をとって、で、局所麻酔、肛門括約筋の弛緩を得るために、肛門周りに、上下左右局所麻酔薬を打って弛緩をさせる、ただし打つ場所は内耳郭より奥ですので、痛覚がないので、痛みはないと、そういう治療ですね。
これ先生、このアルタ注射が出てきて、従来の手術のもう大半はそちらに今移ってきたんでしょうか。
もう2005年で登場しましてね、最初の数年間僕らにとってはもう革新的な治療で、もう半分以上が一気にですね、ジオンの注射単独という治療になりました。そうするとどうしてもひどい、自覚はですね、内自覚単独っていうのはなくて、外自覚も合併してる、そうするとそっちの方が大きいままですと、また飛び出てくるっていう再発っていうのがどうしても起こるということが分かってきて、だいたい市販後調査では 10% ぐらいが、1年後に再発する、一度良くなったのにですね、そういうことがありましたので、じゃあこの外自覚どうするかというようなことで、先ほど申し上げたように、その、内耳郭にアルタ、外耳郭は切除、そういうような併用療法というようなものが行われてきて、今はそれが一番多いです。
そうですか、
はい、
今日の質問はですね、
はい、
パオ注射っていうのもあるんですけども、はい、これは先生どういう注射治療なんでしょう。
これはもうずっと以前からありましてですね、フェノールを打つんですけれども、実際それを安定化させるためにアーモンドオイルを、合わせてある。ですから、パオっていうのはフェノールアーモンドオイルの頭文字ですね。で、パオ注射と言われます。これはですね、先ほどのジオン注とは違ってですね、外来診察で、肛門鏡、通常の肛門鏡を入れたらもう出血が内耳郭からビュービュー吹き出してる、そんなような状況にはですね、その場ですぐパオを用意してくださいということで、一箇所の耳郭に対してですね、まあ 1cc から 3cc くらい、トータルでも 5cc まで打っていいということになってますので、麻酔なしでその場の一時的な止血を、測るという意味で使われている注射であるということですね。
じゃあ緊急避難的な、処置としては使うけれども、いわゆる痔を治すという意味では、圧倒的にもうアルタの方を使われているということなんですね。
そうですね、脱出する内耳郭には一切効果がないというのがパオです。出血するものに、それを一時止める、そういう作用で、使われている注射薬です。
今日は新しい治療法に関して教えていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は統括辻中病院院長松尾慶吾さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。